けたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
まずは皆さんからのおはがきやメール紹介していきましょう。こちらは奈良県大和高田市からお送りいただきました、紀藤のり子さんです。ありがとうございます。かっちゃん先生こんにちは。今年の夏は暑かった。夏バテから残暑バテなのか、仕事から帰ると眠くて夕食前にもかかわらず寝てしまいます。時々なら心配しないのですが、毎日なので病気なのではないかと思っています。かっちゃん先生どう思われますか、教えてください、ということでご相談のおはがきいただきました。続いてこちらはラジオネームまこさんは東大阪市からメールで送ってくださいましたよ。ありがとうございます。いつも楽しみに拝聴しています。低血圧から起こる症状を知り心配になりました。鉄分マグネシウムを取ると改善できるでしょうか。時節柄皆さんもご自愛くださいということで、ね、こちらもメールでいただきました。他にも堺市南区からは村上茂子さん、和泉市からは友金邦子さん、大阪府阪南市から山上由紀子さん、富田林市から西野恵子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、のりこさんね、うん、ちょっと年齢的にもの更年期もあるかもしれないけどね、で基本的にやっぱりね、まあ、ミネラル不足かなと思いますね。
ミネラルが足りない。
あとまこさんも、まあ、低血圧、まあ、これもね結局まあミネラル不足なんですよね、まあ、それとあの血液の量が足りないっていうね、あの、まあ、血虚っていう表記がね中医学にあるんですけどね、
はい、
血液増やすことやね、で女性のね10人に1人はまあ貧血って言われてるんですけども。
そんなにいるんですか。
はい、で閉経前の女性はね5人に1人
あら、
妊婦さんもね5人に1人が貧血って言われてるんですね、
うん、
で最近男性の貧血も増えてんのよね。
男性もですか。
低血圧も多いしね。で貧血はね血液が少ないって思われがちなんだけど、
うん、
血液そのものの量は変わらないんですよ。
じゃあ何が違うんですか。
まあ、貧血はね血液中の赤血球の量と質の低下なんですね。
量と質、
はい、で健康診断の基準値はね範囲が広いんだけど、一般的にヘモグロビン値ってね成人男性はまあ大体13未満、女性では12未満で貧血って診断されるんですね、
はい、
で検査をされてない場合は、まあ、階段のね上りなんかの動作でね動悸、息切れ、あと疲れやすい、顔色が悪くなるとか、
うん、
頭が重いなんかのまあ症状があれば貧血の可能性もありますよね、
はい、
で貧血の中で一番多いのが、まあ、鉄不足による鉄欠乏性貧血なんですね。
鉄欠乏性貧血、
はい、で鉄欠乏性貧血の方の赤血球はね色が薄くてね、
うん、
血球写真ではねちっちゃい赤血球とかね細長く変形した赤血球が目立つんですよ。
あ、赤血球自体が、はい、ちょっと違ってるんですね、
はい、まあ、そうなるとね肺で酸素を取り込んで全身送り届ける能力が低下して、うん、酸素が運びにくいんですよね。
あら、
で赤血球がね酸素を取り込むのは、まあ、ヘモグロビンっていうねタンパク質なんですけど、ヘモグロビンを形成するには鉄が欠かせないんですね、
うん、
で体内の鉄が不足すると必要量のねヘモグロビンがうまく作れなくなっちゃうよね。
はい、
赤血球が作れないので、まあ、赤血球の数が減って大きさも小さくなっていくんですね、
うん、
でその結果全身に十分な酸素を送り届けることができなくなる。これが鉄欠乏性貧血なんですね。
そういうことですか。
で赤血球の、ね、量や質が低下している場合ね、まあ、体にうまく酸素が行き届かないから全身が酸素不足の状態になるわけよね、
うん、
で体内酸素不足はね全身の臓器とか筋肉組織の機能低下にもつながるし、
全身に
特にね脳と心臓は大量の酸素が必要なんですよ、
うん、
だから不足すれば大変なことになっちゃうよね。
ですよね。
で動悸、息切れ、疲れやすい、慢性疲労、顔色が悪い、頭が重い、何かをするのが億劫になる、まあ、こういった症状が出るわけね、
うん、
で鉄欠乏性貧血になるとね貧血で起きる症状と合わせてね鉄不足そのものがね体に起こす症状もあるんですよ。
え、どんなことが起こるんですか。
爪の変形、
爪、
髪の毛のトラブル、
髪、
あとね就寝時にね足がムズムズして寝つけないっていうね。
あ、まあ、それたまにありますね、
ムズムズ 足のね症候群、
うん、
まあ、その他ね氷が食べたくなる。
え、氷を食べたい。
冬でも冷たい氷バリバリ食べる女性があるんだけど貧血よね。で私たちの体にはね常に鉄が貯蔵されててね体外に排泄されるのはわずかの量で、
うん、
主にまあ汗それから尿便からも排出されるんですよ。でもほとんどはね繰り返し体内で再利用されてるんだけど、
うん、
それでも貧血が起こってしまう理由があるんですね。
あら、どういったことですか？
まあ、1番目は鉄の摂取量不足。だ1日の鉄のね推奨量って成人男性でだいたい7mg から 7.5mg、
うん、
月経のある女性は経血で鉄分を多くね失うから 10.5mg って言われてるんですね。
男性より多く取らないとダメですね。
で日本人のね鉄の平均摂取量ってね 7.4mg なんですよ。
あら、足りてない。
うん、特に閉経前の女性は鉄の摂取不足なんですね。あと2番目のね理由としては吸収力の低下。
あ、
十二指腸とか小腸の機能低下ね。これ要するに腸内フローラも関係してるわけよね。
はい。
で3番目はね必要量の増加。
必要量、
うん、だから要するに成長期とか妊婦さんとか授乳期の人はね、
うん、
体内で通常よりも多くの鉄が必要なんですよ。
そっかそっか、いつも通りじゃダメなんですね。そうそう、ということは、
うん、妊娠中は循環する血液量が増えるから、
うん、
血液が薄くなるわけね。またね赤ちゃんと胎盤のね成長のためにねより多くの鉄分が必要になるから鉄欠乏性血貧血になりやすいわけやね。
うん、
でね妊娠時のね鉄の1日の摂取量ね初期がね 9mg なのに対してね中期から後期は 16mg、うん、約 1.8 倍必要なんだって。
あ、やっぱりどんどんお子さんがね大きくなってくるからお腹の中で、
うん、だから貧血と診断されてなくてもね、まあ、妊娠中と授乳中は鉄をしっかり摂取できる食用量は大事なんですね。
うん、
うん、でだから最近もちょっとご相談あって、
ええ、
今生後3ヶ月の赤ちゃんでちょっと心臓の動きがね、
うん
うん、弱いっていう子がいて、
はい、
でお母さんもともとね低血圧、まあ、貧血気味だったんよね。で先週からねビオネと海藻もらったり、まあ、飲み始めてるんですけど、
うん、
まあ、2、3週間でちょっとね改善してくれたらいいなと思うんだけどね。
そうですね、う
ん、だから先々手術しなきゃいけないかもしれないって言われてるんだよね。
うん、
あとね4番目ね、これ出血、まあ、女性はまあ月経とかね症状が特に強い場合には、まあ、女性疾患子宮筋腫とか子宮内膜症とか、まあ、子宮がんとかね、
うん、
とかその他の病気による出血、
うん、
まあ、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とかね、あと胃がんとか大腸がんポリープ、まあ、G もそうやね。もともとね低血圧だった人がね貧血になるとね酸素不足がさらに悪化してさまざまなね病気のリスクって増えるんですよ。
うん、
で低血圧は血液量と毛細血管不足でもともとね酸素の運搬量が少ないんですよね。
はい、
で貧血になるとさらに体内酸素不足になっちゃうわけよ。
わ、
まあ、それからね、まあ、高齢者、ね、これ嫌いなんだけど
高齢者っていう言い方がね、
うん、まあね私住んでいるところでね市のねテニスコート借りるのに、ね、うん、まあ、カードオーパスってカードを作ってくれるんよね。
うん、
65になった途端ねカードが変わったんですわ。
あら、どうしてですか？
でっかい文字で高齢者って書いてあるよね。
それなんか嫌ですよね。
う
ん、
そうですよね。
うん、
ね、まあ、まあ高齢者もね血液量と毛細血管減っていくんよね。
はい、
うん、でだから要するに血管の長さ、まあ、20歳と65歳比較すると、
う
ん、60歳比較するとね、わずか40年間で血管が 40% 短くなってるの。
40% も減るなんて本当怖い話ですよね。
だからまあね、低血圧の方と高齢者はね鉄分補給に利用してくださいってことだよね。うん、
しっかり鉄分取らないと。
でもね結構 OBC のリスナーさんの中でご相談があってね、うん、で解説物語飲み始めて元気になった方すごくたくさんいるよ。
うん、まあ、私もそうですしね。はい、
でね、まあ、鉄分をしっかり量になって、まあ、炭素量体内酸性量が増えればもっと元気にまあ動けるようになるわけよね。
うん、
で体内の、ね、鉄分の3分の2は、まあ、赤血球、まあ、ヘモグロビンの中にあるわけね。
はい、
で残りの3分の1は貯蔵 貯蔵鉄としてね、うん、肝臓とか脾臓に蓄えられてるんだけど、
そんな中にあるんですか、うん、
で蓄えがどれだけあるかってこれ測ることできないわけよね。
そうか、
うん、でその貯蔵鉄の少ない隠れ貧血の方が多くいるはずなんですよ、
うんうん、
で、まあ、鉄分はやっぱりしっかり補う必要がありますよね。
はい、
でね、まあ、顔色の悪い人ね、
うん、
血色の悪い人ね、うん、あとまぶたの裏が白い人、
ほう、まぶたの裏、
うん、だからまぶたピッとめくったら、
ええ
ね、薄いピンクだったらいいけど、まあ、白い人は特に要注意なんですよね。
そういうところでもちょっとわかるんですね。
そうそうそうそう、うん、だからまあね、私も結構ね、東京なんかはね年に何回も出張行ったりするけど、
うん、
やっぱり電車に乗ってね思うよね、ここ20年ぐらい前からね、もう若い世代学生さんとか見ると、
うん、
まあ血色の悪い子が増えたのとね、あとまあ気色の悪い子が増えたよねもう本当何考えてるのっていう 目つきがね。
あ、でも確かにね、うん、昔の子って結構なんかほっぺたこう赤くしてる子よく見たのに、
うん、
最近そんな子いないですよね。
昨日ね、まあ、たまたまね、まあ、飲食店で会ったあのお嬢さん、
うん、
ね、まあ、お母さん知り合いで、パッと顔見てね、もう貧血低血圧って顔に変えてるよね。
あ、もう一目見てわかるんですね。
わかりますね、うん、やっぱりね健康的なねお肌ねの色、うん、ね、これ大事よね、
う
ん、
そうですね、うん、
でまあね、まあ、鉄分ね、まあ、そうやってあの、まあ、体の中でねリサイクルされながらうまくこう活用してるんだけど、あとまあ脳とか、あとね筋肉に酸素を蓄えるタンパク、
うん、
ここにも鉄分が必要なんですよね。
はい、
はい、で筋肉中の酸素量が増えるとコリとかも随分楽になりますからね。
はい、皆さん積極的に鉄分カルシウムねミネラル取っていきましょう。ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。鉄分、マグネシウム、その他のミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp 繰り返します。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。